2月26日、おはようございます。藤原弘です。藤原弘のなんなんやろ。この番組は、夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回は前回からの続きで、最近見た番組や本の話、ネットフリックスのラブデッドラインという恋愛リアリティ番組、おっさん FM で話題になっていた妻の取説や、夫婦の壁という本の感想など話しています。
私はね、またネットフリックスで、
はい、
あの恋愛リアリティを見てたんですよ最近。
あ、何ですか？
あのね、日本の恋愛リアリティで、
うん、
ラブデッドライン。
何やそれ。
なんかあったな。
全然
見てないけど。
どんなん、どんなん、
まあよくあるやつなんですけど、男女が5人ずつぐらい集まって、結婚相手を探すんですよ。
はいはい。
で、女性からしかプロポーズできないっていうのがまあちょっと見当たらしい。で、男性側は、旅の期限が決められてて、突然明日帰ってくださいみたいなことを言われるんですよ。
突然
男性側、
はいはいはい、
で男性が帰るってなった時に、
うん、
プロポーズしたい女性が名乗り出て、うん、うまくいけば一緒に帰るし、うまくいかへんかったらもうバラバラでどっちももう帰るみたいな。
あ、はいはいはいはい。
それで、まあ、男女で、
うん、
最初沖縄から始まったんですけど、
はいはい、
旅しながらって感じで、
はいはい、
沖縄行って京都行って、
いい、
なんか那須の方行って北海道行って、で最後シンガポールでゴールなんですけど、
へ
ー、なんていうか、まあ、誰にも感情移入できない
また大体全部そうじゃないですか。
若いとかですかそれは。なんか
いや、まあ、20代後半から30代前半の男女で、一応みんな結婚相手を探しに来てるんですけど、ほんまにっていうとこもあるし、ほんまに真剣に結婚相手探してるっていうのもあるし、
ああそういうの、
マッチングデートとか、
はいはい、
そのテラスハウスみたいにただ単に一緒に旅行、あの暮らすだけじゃなくて、
うん、
マッチングして、
うんうん、
2人ともマッチングが合えば同棲1日するとか、
おー、はいはいはい、
なんかそういういろんなあの機会があって、
うん、
でそこでこう仲を深めてったりするんですけど、
うん、
なんかね、本当に誰、あの男性は別にどれもどの人も好みじゃないしあの応援したい女性もいいんけど、なんか結局見続けてしまって、うん、まあ、結果面白いんですけど、なんかね、
うん、
やっぱ私は恋愛リアリティが好きなんやな
そうなんや、
しょうないんですけど面白い。
ちょっとじゃあそれも見とこうか。
面白ポイントは、なんか
面白ポイントはね、うん、なんやろな、まあ、ちょっと変わった人がいる。
変わった人がいる。え、複数人？
変化球ですか？
複数人？
女の人一人が。
一人が。
もうなんか登場するなり、
うん、
あの最低、結婚相手に最低年収3000万は求めます
みたいな。今の時代に3000万
言って、うん、
はい。
でかつなんかもうめちゃくちゃグイグイ
肉
食系女子で、
うん、
なんかその人はすごい見てて、なんていうかな、絶妙にこう辛くてあの空回りしてる感じが辛くて、でもその人のおかげですごい番組自体は面白くなってて、
ああなるほど、
盛り上げ、
うん、
になってる、
うん、ですね、
大事ですよねそういうキャラは。
うん、でも結局ね、うまくいったカップル見てると、うん、やっぱり初対面での感覚なんかな。
へえ、そっか。
って思ったりしました。
初対面の。
1ヶ月ぐらいで結局その終わるんですけど、
うんうん、
全体的な旅が。
はいはい。
なんか1ヶ月で結婚相手見つけるなんて短いよなって思われがちやけど、まあ1ヶ月あればわかるかっていう気もするし。
ああ、そっか。まあそういうつもりで、そのコミュニケーションを1ヶ月間続ければっていうことですよね。
まあ毎日ってなるとね、毎日というか密にこうコミュニケーションを取るとっていうことかな。
でなんか私がこの人いいなって思った男の人が本当に誰からも相手にされてへんくて なんかめっちゃ臭いとかなんかなってちょっと思います。
え、どういうタイ、どういう、どういう、ど、え、このラブデッドラインで調べた時に出てくる画像とかのメンツだけなんですか、人数というか。
うん、途中で変えちゃった人は補充されます、うん、メンバーが男女、はいはい、
で C さんがいいって思ったのは、
私ね、この福ちゃんっていう人がいいなと思って。
やっぱりそうかと思った。もう見た目から C さん選ぶのこの福ちゃんやんって思った。
わかりました、
わかりますよ。
でもね、その福ちゃん の、うん、そのインスタとか見てみると、うん、なんかちょっと違うんですよ。
違う
ん
や、
どういうこと。
ちょっとノリが違うかもと思って。でもその番組の中で見る限りは福ちゃんめっちゃいいやつやんって思ったんですけどね。
じゃあ
全然人気なくて、このKちゃんって人がすごい人気やったんですよ。
ああ、はいはい、なんでやろ。
で、私はね、このKちゃんって人が無理で。
Cさん本当そういう感じありますよね。世間のなんかこうちょっと反対行くみたいなとこありますよね。
Kちゃんはね、口がすごいちっちゃくて。
そんなに言う。
Cさん口でアウトな人ちょいちょい言いますよね。
口
周りが、
口がちっちゃすぎて怖いんですよ。
怖い。完全に見た目じゃないですか。
そんなことある。ええー。これはミントな。
口がちっちゃくて怖い。すごい理由やな。
あ、面白い。
なんか、うん、裏がありそうな。
え、口のその感じとはそれはまた別です。キャラクターも裏がありそうなんですか。
うん、でも結構見た目の影響も大きい。でも喋り方とかもやっぱちょっと苦手でした、ね。
雰囲気とかってことですか。福ちゃんってやつね、
うん、
剣道小林みたいな感じです、
ね。確かに
そうですね。
だってこの中でちょっとその C さんが好きそうな骨格の人、福ちゃんしかいないじゃないですか。
あ、そのラインというか、
オカピーっていう人もめっちゃ良かったんですけどね。
おー、はいはいはい。
オカピーはね、性格がすごい良かったです。
あ、なるほど。オカピーはモテるんですか。
オカピーは全然ダメでした、
ね。なんなんやろこの C さん。でもあれなんですかね、やっぱ編集によって全然違うんですかね。
でもそれはね、あると思う。
うん、
うん、
だから
一緒にいたら違うんでしょうね。
視聴者にはやっぱそういうモテなかった人が、え、この人いいのにって思わせる編集をするのがコツなんじゃないですか、リアリティ。
いやー、どうなんかな。わからんけど。
なんでそっちを選ぶのって視聴者に思われた方がいいんじゃないですか。
あれ編集するのめっちゃ大変やろな。なんか会話とかも、うん、え、全然中身ない会話してるやんって思う。その恋愛リアリティ大抵そうなんですけど、うん、こんなんでよくこうときめくなとかさ、なんかこんなんでよくなんか新しい面が分かりましたとか、
うん、
なんやっぱ編集ですかね。
編集は
めっちゃ省かれてるんかな。
どうなんかな。
いや、そんなもんなんじゃないですか。
意外とみんなそんな話、身のある話しないのかもしれないですね。
そっか、
うん、
そっか。
わかんないけど、
うん、番組によるかもしれないですけど。
うん、そんなんあったんや。やっぱなんか私ら二人とも二人が興味あるわけじゃないから、こうやって周りから情報を得ないと全然存在すら知らんかったよね。あ、知ってたんか。
まあ、あるなっていうのは見てたけど、別に見ようと思わへんから。
うん、なるほどね。
うん。
ちょっとチェックしときましょう、これも。
はい。
はい。
めっちゃ暇やったら。
暇じゃないけど。
まあ、長いからな。
暇じゃない。そう。
まあ、でも、なんか。
ね、本当、
うん、うん。疲れない。
何も、そうそうそう、何も考えずに。うん、
ね。
もう見れるから。
そういうやつ、
ね、ノーダメージで見れる
から。なんか別にこう、ご飯食べてる間に途中で終わらしてもいいぐらいの感じで見るっていう。
そうそうそうです、そうです、
うんうん。そういう消費の仕方をしてるもんね、いつもね。
うん。
うん、
まあ短かったらいいけどな。
じゃあこれもチェックしておきます。
はい。
もし、
はい、
もし見れたら。
はい。じゃあ、こっち行きますか。
はい。
私はオーディブルで聞いた。で、帽子は本。で読んでるんですけど、ちょっと前におっさん FM、 私の推しおっさんのおっさん FM ね、うんうん
はい、
で、ちょっとそのゲスト会の時にゲストの方から紹介されてた、妻の取説っていう本、
うん、
知ってます？ C さん
知らないです。
なんか新書なんですけど、
うん、
そのなんか面白そう
この人はなんか脳科学者って書いてるけど、うん、女の人が書いてて、
はい、
なんかねあんまりこのよくわからないプロフィールなんですけど
黒川伊保子先生ですね、
うん、人工知能研究者脳科学コメンテーター感性アナリスト随筆家で奈良女子大物理学卒とかなんかそれちょっとよくわからんプロフィールなんですけどなんか脳科学的にはみたいなことがもう口癖というか、
うんまあ、決め台詞みたいな感じで、ねうん、
結構まあなんやろ、
うん、
ご年配の方なんですけど
ごちゃついた経歴ですね、うん、
でなんかその人が割とその男女関係特に、夫婦についての本、
うん、
家庭のなんか男女関係のもつれみたいなのについての本をいっぱい書いてあって、
はいはいはい、
その中の一つでこの妻の取説っていうやつがなんかあのオーディブルに入ってたりとかあと Kindle Unlimited とかに入ってるらしくて、
はい、
でなんかそれでそのおさね夫婦のゲストの人が呼んだはってまあなんか面白いというか、
うん、
なんやろあんまり気づいてなかったことが参考になるみたいな、
うん、
女性目線のなんかこういう時はこうだからこうしておけばいいみたいな取説的な、
うん
書いてあってちょっとやってみようみたいに思ったらしくて、
うんはい、まあ参考にしはったっていうやつですね、うん、そのおさん FM の方では
そう
は
ね、う
ん、でなんかそのクリスさんと永山さんもなんかちょっと自分も読んでみて参考になるかもみたいな感じで今から読んでみますみたいな感じだったよね、
だこの本の紹介 この後ろのなんていうんですかね、見出しみたいなとこに、妻は夫に問題解決を求めていない、
それね、
妻は夫に共感してもらいたいだけ
それそれ
で、オウム返しで共感のふりをしようとか事実の否定は心を否定肯定してからしようとか、うん、
めっちゃそうですよね
妻を絶望させるセーフリストとかがあったりとかあと夫には見えてない家事があるとか、なんかこれゴミ出しです。
うわあ、ここ読んでほしいな。なんか見えてない家事めっちゃあるわ。
なんかゴミ出しをするまでの過程いっぱいある。8個あるとか言ってあって、で夫がやってるのはその最後のゴミ捨てるだけやろとか書いてあったりとか、あとはなんか、何々しっぱなし問題とか、なんて放置するなとか、でメールしてくれとか。なんか今駅を通過しましたとかそんなんだけでいいからメールしろとか、あと記念日を軽んじてはいけない、心と裏腹な妻な言葉の翻訳付きとかなんかそんなんがすごいなんていうんですか、ね、読みやすい感じで分かりやすく書いてある本でした、
うん、
心と裏腹な妻の言葉っていうのめっちゃありますね、うち
これね、ほんま一覧があったんですよすごい僕今あの付箋をつけてあるんで心と裏腹なこと妻の言葉を翻訳するとっていうのがいっぱいあってあ行とかって
そっから、
うん、面白そう。
で、あっち行ってを翻訳するとあなたのせいでめちゃめちゃ傷ついたのちゃんと謝って慰めてこのあっち行っての一言が勝手にすれば勝手になんてしたら許さないよ私のことをちゃんと聞いて好きにすればは同義って。
そうですよね、確かに。
作業で自分でやるからいいは察してやってよ。察する気ないのは愛がないってことだね。
すごいすごい。
なんかそういうのがすごいこう一応これ妻の取説っていうタイトルやから、夫に向けてこういうことやから分かっといたらちゃんとこう対応できるよみたいな。そういう本なんですよ。
でもそれを読んでくれたら読む意思のある夫はもう十分じゃないですか。
あ、でもね、妻のことを考えてる思いやってるって思ってたけど今まで なんかピンと来なかったみたいなやつをピンと来させてくれる本ぐらいの感じです。
あ、なんか男性絶対読まへんやろからな
多分そのなんやろ、特にこう不満がないというか、特に旦那さんからしてもそのこじれてるところは特にないと思ったはったら、
まずその気づかないとね、その、
うん、これ実はね、妻の取説もあるんですけど、夫の取説もあるんですよ。
同じ人ですか？
同じ人で、私はオーディブルで聞いてるんですけど、オーディブルに夫の取説がなかったんですよ、はい、
うんうん、
妻の取説はあったんでそれは読んだんですけど、夫の取説ないなって思ってたんですけど、同じような感じの内容やなって思うのがオーディブルであって、作家さんは一緒なんですけど、夫婦の壁っていう本もあるんですよでこの夫婦の壁を聞く限り、これはまあ、夫の取説のコロナ禍以降版やなっていう感じの内容でしたなんで、ある意味うまいこと書いてるなって思うのが、妻の取説は夫が理解しやすいような感じで書かれてるんですけど、
うんうん、
夫婦の壁はどちらかというと妻が読むっていう想定で多分書かれてて、
うん、
で、29人やったかなのお悩み相談を受けてるみたいな内容なんですよ、
うんうん、
でそれが全部妻からの話なので、まあ妻の相談に答えるみたいな内容なんで、自然と夫の取説みたいな感じになるっていう、
うん、あ、ほんまや、これ在宅勤務とかそういう
そう去年多分出たばっかりの新しいやつですね。
諦めるのはまだ早いって書いてある帯に
でもね、要所要所でもう諦めろとも書かれてるんですよ夫と会話をしようとするなみたいな感じのその夫婦は会話が少ない方が平和なんやぞみたいなぐらいの諦めさす促しもありつつ、夫にどう言ったらやってほしいこととか自分の気持ちが伝わるかみたいなやつを言ってる本ですね。
あ、なるほど。
だからそう、何もその妻の取説を読んでくれなさそうな夫と夫婦関係にある妻に向けてみたいな感じ
なるほど
そういう本やと思います。
面白そう
これはただ脳科学のところからアプローチされた分析なんですけど、
うん、
生まれ持ってのなんか骨の種類の違いでこういう性質の違いが出てくるとか、なんかどうしようもない先天的な要素でこうなんだよみたいな、そういう書かれ方を結構されてるんですけど、
骨です骨
なんかね、骨格の違いみたいな、そこら辺も多分あんまりネタバレしてたら良くない気はするんでざっくり言いますけど、例えば机に向かってノートに物を書くときに、ノートを机と全くちゃんと平行垂直に、うんうん、きちっと置いた方が、文字を書きやすい人と、
うん、
斜めにする人いるじゃないですか、
うんうん、います、うん、
斜めにする方が書きやすい人っていうのはそもそも持って生まれた骨格が違うからっていう、そういう話をされてるんですよ。でそっからそういう違いがあるからこそ、そのやり方が違ってくる、なんかやりやすいものがそれぞれ違うのを理解しましょうねみたいな促しもある内容なんですよ。でも私結構ね、前ここで言ったかどうかは忘れちゃったんですけど、 MBTI とか、
うんうん、
性格がどうのみたいなとか好きじゃないですか。
好き好き。
心理学的な何かとかね、うんうん、これ男の女のの2つにしか分けてないんですよ。
あ、
人類を2つに分けて言ってるから、
うん、
めっちゃ分かりやすいけど、そんなわけないやんみたいな、うんうん、もうその二極化なんかするわけないじゃないですか、うん、人間って。なんで女性はこう男性はこうだよみたいな感じで すっごい分かりやすく言ってるからこそめっちゃ極端みたいな感じです。
まあ、そういうのの方がキャッチーで面白いから、
そうそうそう
読み物としては楽しそうですね
そうですね、あの本としてなんか分厚くないし読みやすいしで、単純化して言い切ってるから、あそうなんやってすんなりこう入るみたいな感じですかね。よくこうでもあるしでもこうかもしれないみたいな感じ言われると、じゃあどうなんて言いたくなるじゃないですか。それを結構語弊があるし間違ってることいっぱいあるよって思っても、これはこうだって言う方が分かりやすいじゃないですか。そういうぐらいの情報やと思って読んだ方がいい。
なるほど、うん、まあんまこう真に受ける人はもうそれでいいと思うんですけどなんかそういう人に向けて書いてあると思うんで、
うん、そうそうそう、あの読む読者層をだいぶあの想定してわざとこういう感じで書いてあるなっていう感じです、
うんうん、面白そう。でも、う
ん、とりあえずこう急いで情報を急いで得るみたいな感じの、
うん、時間がない夫婦関係に悩んでるあの夫と妻にすごいちょうどいい感じだと思いますでもなんかね、どこら辺が一番、読者層として熱いかって言ったら、新婚から妊活、子作り、子育てし始めの頃の夫婦に一番いい本ですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
もう C さん子供のことを結構見たもん
ね。おー、うん、
その配偶者だけじゃなくて子供に対する接し方の注意点みたいなのもちょいちょい入ったりとかはしてますね。その妻の取説にはそんなやったかもしれないけど、夫婦の壁にはちょいちょい入ってます。
うーん、
あとはこれはほんまにそうなんやろなって思うのが、うん、妻のその産後の恨み一生ってよく言うじゃないですか。
言いますね
それを、妻の取説の方でちゃんとしっかりなぜそうなるのかっていうのが書かれてる感じはあって、あ、うちの母親とかもう本当にその当時の話をもうすればするほどその怒りを鮮明に思い出してる。マジで切れ始めるっていうのを本当にずっと繰り返してたんで。
なんか出産直後に言ってはいけない言葉とか、うん、なんか書いてある。座りで苦しんでる時に言ってはいけない言葉みたいな書いてあって、地雷を踏むセリフに気をつけようって言って、おふくろが座りは病気じゃないって言ってたんで気の持ちようだよとか
それはやばいですね
で、なんか匂いで具合が悪くなるならご飯作らなくていいよ、食べてくるからとか
これでもこれ自分食べてくるからって言ってる、これがなんでわからないのかっていう男性結構いると思うんですよ。
だからその理由とかも書いてあって、
そっか、それは結構やばいですね、うん、そうそこまでではない。
なんか自分が用意してほしいぐらいやのに、うん、なんか自分一人食べに行くみたいな、なんか。
でもだ、Cさんとこは旦那さん料理好きやからあんまり怒ってないかもしれないけど、
うん、
全然料理をする気がない男性にとったら、
うん、
ご飯というもののなんかこう人生における価値が多分全然違うかったりすると。うん、何が悪いんっていう人いっぱいいると思いますね。
まあ、自分は気を使って外に食べに行くってるのぐらいの、
ね、僕の分作らんでいいよって気を使って言ってくれてる、うんう
ん、結構ね、そういうこのセリフ集とかはね、面白いです、
うん、面白そう。
出産直後に言ってはいけない言葉で、
うん、
あっという間だったなとか楽なお産でよかったね
安産って言われるとね、
うん、すごい顔してたよ
腹立つ
すごい。
いやでも言う人いるよ本当に、
うん
うん、
なんかたまにだからそういうので怒ってるみたいな、うん、テレビとかでも昔あったもん
な。あるある。
授乳期に今日一日何してたのご飯ないの
それは結構ですね、結構やばいな
じゃあだから C さんは
なんかちょっと違うねんな、私のとは、
うん、
私のパターンと違うと思いますよ、そんな
もっとひどいパターン
この本の方がひどい家でしょ、ね、それは、
うん、でもあのね、 こんな分かりやすいやつからもうなんかなんでこれ分かってくれへんねやろうっていうすごいモヤモヤしてるレベルのちっちゃいちょっとした心のモヤモヤ積み重ねみたいなやつとかもちゃんと書いてあります。
うん、
ここまで求めるのは無理なんやろなって女性が諦めてるようなポイントもまあまあ書いてあります。
へー、あ、ちょっとそれ私が読んでみようかな
あとは、夫婦の壁の方やったと思うんですけど、男性が結婚した後に彼女やった時と妻になった時の急に扱いが変わるっていうのがまああるじゃないですか。急にではないかもしれない、徐々にかな、
女性が男性に対しての扱い、
男性が女性に対して、
あ、
彼女やった時の対応と、うんうん、妻になった時の対応の違いみたいなんて女性側からしたら、うんうん、まあ感じることはちょいちょいあるじゃないですか、
うんうん、
それがなぜかっていうのも男性を分析した感じで説明されたりとかしてます。
あ、
うん、こういう仕組みがあるから男性はこうなりがちみたいな、
うんうん、
を女性から見たらこう私はあなたのお母さんじゃないのよって言いたいことまあまああることになっていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
それがなぜ起こるのかみたいなのが書いてあったりします。うん、
なるほど。
なんでなんかそういうのがあそうなんやみたいな感じのなんかちょっとした不満がこう脳科学的にこうなんだって言われるとあそっかみたいな感じでちょっとしゃあないかって思えるような内容とかもまあまああります。それがただそれは本当に分かりやすいように書かれてるやつなんでもう全部がそれ正解って思い出すのちょっと危ういような気はしますけど、
うん、
うんうん、まあでもなんかすごい読みやすいです。あのすごいすっきりする本かもしれないですね、人によっては、っていうのを最近読んだ、
はい
はい、ちょっと喋りたかったやつですね。ということで、
はい、
うん、じゃあまた来週ですね、うん、
はい、
はい、
来週またお願いします。
は
い、ではでは、
ありがとうございました。
はい。後語りです。この収録を終えてから早速帽子とラブデッドラインを見始めています。帽子は相変わらず興味が持てず苦痛をちょっと感じてそうなんですけど、私はなんかまた今までとは違った仕組みのリアリティ番組なので結構興味深く追いかけています。また後日感想を話す回があるかと思いますので、興味のある方はぜひ見ていただいて、何か番組に対して言いたいことがあればひろなんにあれどう思いますみたいなメッセージをいただけるとより楽しいのでお待ちしております。あと大事なお知らせです。先週末発売になったララ4月号に今私が書いている読み切りの予告が発表されました。来月3月23日発売のララ5月号に競争サイレントという作品が掲載されます。1920年代のハリウッドが舞台なんですけども、これについてはもう一つの一人語りをしている番組で詳しくお話をしたり作業の進捗を配信しています。一人語り番組は藤原の進捗っていう番組なんですけど、 Spotify とか YouTube には流していなくて Listen というサービスのみで声日記っていう形で細々と配信しているものなので、興味のある方は概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、以前からお知らせしていた Listen のリアルイベントがいよいよ今週末に開催されます。3月2日京都にて開催されるんですけども、参加希望の方が増えてきたので、あの予約の席が増席されたようです。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、もし参加をちょっと迷ってまだ買ってなかったっていう方がいらっしゃれば、ぜひお早めに予約して参加してみてください。ひろなへのメッセージもいつでも歓迎しています。お便りフォームやリスンのコメント欄、 X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。